アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2548回7月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週オープニングテーマは夏の嫌な思い出です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。出身高校は当時進学校になろうとしていたので夏休みは補習でいっぱいでした。なんで夏休みに大嫌いな科目の授業を受けなければならないのかと辛かったです。夏休みは伸び伸び過ごすのが一番です。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。先日炎天下の中一日中動き回ってたんですけど、いやーもう暑かったですね。近所のコンビニに入ってジュースを飲んでいい気分になりたかったスミレです。今日は7月11日です。よろしくお願いします。
なんで日付最後
に言ってもいい気分です
けど彼ねそんな、はい、三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。神社の境内で蟻地獄を見るのが好きでして、蟻を誘導していました。でもお墓参りの時もそれをやっていくと、また私は罪な人間だなぁと思ったミラです。
IT メディアにあった記事です。アップル欧州でのエピックゲームストア承認を2度拒否するも、エピックが EU に申し立てた数時間後に承認という記事が出ていました。長きにわたって裁判していますゲームフォートナイトの開発元エピックゲームズが7月5日 EU 圏内での iOS 向けゲームストアの立ち上げを米アップルが承認したと発表していました。実はこの発表の数時間前にはエピックゲームズはアップルが2度にわたって承認を拒否したので欧州委員会に申し立てると X にポストしていたそうです。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
もうこの話長くてね、コロナより前から始まってましたよね確かこの話って。お三人さんがね、あの松尾さんの後で入ってこられて2019年終わりぐらいか初めぐらいかな、2020年それぐらいからこの話始まってて、アップル X にポストされたら、ああ、あかんと思って、もう今日、承認したみたいになってるんですけど、これ。
どうなんでしょうね。うん、真相はちょっとわかんないですけどね。
わかんないけど、
は
い。
因果関係は何とも言えないところですね、これは。
でも、二度も拒否してたんでしょ？それまで。それで、ってやったらね、やっぱりそう思いますもんね、みんな。アップルの拒否は恣意的で妨害的で EU の DMA に違反してると、エピックゲームズは X にポストしていたそうです。うん、フォートナイト自体は今年の1月に記事出てます。 iOS フォートナイトをヨーロッパで2024年後半に配信再開っていう、フォートナイト以外にもコンテのチーム組んで売ってやるゲームもなんていうのあれ
バトルロワイヤル系、
バトルロワイヤル系、
うん、FPS でしたっけ、
FPS、はい、なんかもうライバルゲームいっぱい登場しましたもんね。
なんか、まあ、いろいろありますよね。
ねあれあれ、ハマる人はハマるって言うけど、私はちょっと弱ハマらんかったな。
うん、私、PUBG が出た時は、出た直後は最初ちょっとハマってましたね。だいぶやってましたね。あ、そうですか。
なんで、まあ、飽きたんですか？
なんかすぐ飽きましたね。半年続いたか続かないかぐらいでしたかね。
半年もやれば十分長いと思うけど。はいはいはい。あれでしょ？PUBG がその手のああいう FPS ゲームで、東北の方のマタギっているじゃないですか、その熊とか撃つ漁師さん、
はいはいはい、
そのマタギっていう名前のチームがあるみたいで本当に結構高齢の方々 でめっちゃうまいんですって、その撃つのがもうチームマタギがすごいってなんか言う噂になってましたけど、撃つのがうまい方はねやっぱりこう続くんでしょうね。ゲーム私は最近あれですよ、パズルゲーム4つか5つぐらい横断してやってますよ。テトリスみたいなコマが用意されて、それを枠に自分でこう動かして埋めていくとか、うまいこと全部揃ってその盤内を埋めることできたら次の面行くとか、なんかありきたりのそれですけど、これ何でかって前から言ってる、ここのとこ毎週話してるデュオリンゴっていう 中国語学ぶアプリが、あれが HP が減ったら、ちょっとこう練習やると HP 復活するんだけど、CM 出てくるんですよ、その時。
ああ、なるほど。
で、パズルゲームなんですよ、大体その時は。
そう、多いですよね、CM ね、
うん。もうこれインストールしたら次出えへんのかな、思って、インストールするんですよ。
いやいやいや、出ますね。
2、3回も出るけど、次また別のパズルゲーム出してくるんですよ。パズル10個ぐらい溜まってしもて、で、まあ入れたらちょっとぐらいやってみようかな、思って、そのパズルゲームの CM 見たやつでまた入れてしもて、何やってんねやろな、と思って。
溜まっていく。
CM と全然違うやんけみたいなのはないんですか？
あ、いっぱいある、いっぱいある。もうあの、テトリスみたいなの思ったら全然違うのやったりとかね。ちょっと前覚えてますかね、自分でマジックマウス開けて、うん、中のバッテリーとか回路を変えて、接触充電できるモデルに改造した。で、あそこまでじゃないですよね。メーカーがこういうのを作ったっていうニュースで、アップルチャンネルさんにあった記事で、アップルのマジックマウスを裏返さずに充電できるケーブルマネージメント付きのシリコン製充電ドック、ノバケーブルマネージメントコンパチブルウィズマジックマウスが発売。長い名前が。まあ、要はあれですよ。第二ライトニングのこう、突き出てて、そこへうまいことはまるようにマウスを置いたら充電できますよという。非接触じゃないんですよ、だから。
昔 iPhone 用に売ってたドックをマジックマウス用に
やった みたいな。そうそうそう。やったみたいな。そんな感じですね。これマジックマウスにしか使われんから他の人にはできないのがちょっと難点ですけどね。
AirPods とかはライトニングのモデルだったら刺さりそうな感じはしますね。見てると。
どうでしょうね。
確かに。
ちょっとうちのもそうやから刺さるかな。顔気満々か。あ、でもなんかそういう写真ありますわ。
あ、そうですね。みたいですね、これは。AirPods Pro とか AirPods でライトニングのモデルだったら刺さりますよと。
そうですね。ライトニングの iPhone は無理そうですよね、スペース的に。
まあ、さすがにちょっと無理だと思います、ね。まあ、シリコンだから、もし変形させればわからないこともないけど。
そこまでしてやれ。
まあ、そうですね。いや、これ、あの、記事も上がってますけど、あの、製品、画像の中で、ドックを使わないで充電するとケーブルがぐっちゃぐちゃにマジックマウスに絡まってしまうよみたいな写真が見たら、ならんやろって思った
ら、ならない。困りますね。
充電台、色が3色でね、グレー、ブラック、ピンクで用意されてますとのこと。アメリカのアマゾンではもう発売中なんですね。お値段 $14.9。日本ではでも3000ぐらい？
今、$1.160ぐらいですよね。
160円ぐらい。じゃあ3000しますか。
ね、あ、3000円はしない。
ちょっと待ってください。
もう外国のもん値段考えるのもだんだん嫌になってき
て。収録してる時のレートで、まあ2400円ぐらいですね。
ああ、2400円ですか。もうちょっと出して別のマウス買おう。
ちょっとドック単体にこれはっていう金額ではありますね。
まあ、マジックマウスを愛用っていう方ならまあね、一向の価値あるかもしれませんけどね。いや、マジックマウスもいいんですよ。いいんですけど、真ん中のくるくる回るホイールが便利に思ってしまったらもう、後へ引けなくなってきてしまって。そうなんですよ。ロジクールのね、マウスがいいんですよ。マウス、いろんなボタンがついてるから、それに機能を割り当ててね。そのマウスも機能が多いと便利なんですけども、今度出る iOS 18です。機能についてライフハッカーさんが記事を出してました。Apple が教えてくれなかった iOS 18の9つの機能、目立たないけど画期的な変更も、という記事で、大したことない機能やん、なんやんちゃうかなーなんて思ってたら、いや、結構なもん紹介してくれてますよ、これ。一番最初に、ベゼルに膨らみって書いてあるんですよ。
膨らみ？
なんかわかんないですよ、ベゼルに膨らみ。iPhone って右横に電源ボタンあるじゃないですか。これ押してる間、その画面を覆ってる黒い枠が中へちょっとピュッて引っ込むんですよ。押してる間だけ。
そう。だから画面の中に飛び出てくるような感じ。
そう、そうそうそう。だから外から押してるっていうのが画面自体にも現れるんですよ。
わかると。
音量とかでもなんか音触れへんな、これスイッチちゃんと入ってんのかなとかあるじゃないですか。でもその絵が出ることによって、いや、わかってますよ。仕事してますよっていうのがそれでわかるという。
あ、そうか。今、この記事に貼られてる X のポストの動画を見たんですけど、ダイナミックアイランドの応用なのかなっていう感じの動き方してます
よ。ああ、そうそうそうそう。まあ、ホーム画面から直接アプリをウィジェットに変更可能とかね。あと、QR コード使った Wi-Fi ネットワークの共有って、こんな前からなかったかな？ない、なかったんですね。
QR コードではないですね。iPhone 同士だと、Wi-Fi ネットワークのパスワードの共有が簡単にできるんですけど。
そうですね。
はい。もしかしたら QR コードで、Android ともそうとかできたりするんですかね。
やっぱそれ目的じゃないですかね。カレンダーアプリをピンチ操作でズームという。ああ、それはなんか嬉しい。カレンダー一時送るのめんどくさいもんね。
私、アップルの純正カレンダー、ほぼ使ってないんですよね。
私も使ってないですね。
え、もうずっとこれしか使ってないですよ、私。
使ったことないですね。
こんな不便やのに。
そうそうそう。
Google カレンダーがメインなんで、使うときは iOS のカレンダーと Google カレンダー紐付けてるんで、
はいはいはい、
まあそのデータを読んでくれるまた別の表示の仕方をするアプリをカレンダーを使ったりとか、あと Google カレンダー自体のアプリを使ったりとか、まあそんな感じですかね。
あのね、Google カレンダーで一個個人的に許されへんのが変なとこで会議をしよるんですよ、あれ。長いタイトル付けたとき。わかります？なんか、一週間またぐようなスケジュール、ビューっとこう、帯みたいにこう、つけるじゃないですか。
はいはい、
で、それ長いタイトルつけてたんだけど、ここで開業したら絶対誤解生むっていうようなところで開業しよるんですよ。なんか、個人的な思いです。すいません。はい。だから私、iPhone 使う前から、アイカル言ってましたよ、最初。カレンダーのアプリのこと。
ああ、そうですね。
あの頃から使ってるデータをずーっと引き継いでるんですよ。だから Mac 時代からやから約21年分ぐらいのカレンダーが、うちのアプリカレンダーずっと引き継いでるんですよ。
なんか老舗の継ぎ足し継ぎ足しでやってきたタレみたいな。そうそうそう。
そうそう。だからなんか外回りしてた仕事の時の会社の名前とか書いたの出てくるんですよ。昔も何時からどこ行くとか書いたの出てきて、あ、こんなことしとってんな、そんな時とかいうのはね、自分でわかるんですけど。で、フラッシュライトの明るさと幅がより調整可能にという。
ライトに関しては、写真じゃなく、普通にライト単体で使うときには、今でも何段階かで調整できますね。そうですね。
明るさの調整は可能なんですけど、15 Pro と15 Pro Max では、広がりの幅までコントロールできると。は
い、
あ、
横方向ってことですかね。
横方向ですね。もともとそういう機能が、このフラッシュについてたんですね。
ハードウェア的には全然いけるんで、ソフトの問題ってことですよね、要は。
さらっと、ハルさんが、私は15 Pro Max ですよっていうのを。
はい、そう
です。アピールされました。はい。
いや、まあ、私も15 Pro なんで。
なんだと。
そうですよね。
どうせ私は12 Pro Max ですよ。コントロールセンターに新しい電源ボタンが表示される。新しい電源ボタン。
コントロールセンターから電源を切れるようになると。
そうですね。
はいはいはい。
今までね、そういうのなかったですよね。
電源切るときって、いつも間違ったけど、スクリーンショット撮ってしまうんですよね。
あ、でも分からなくはないですね。
そう、いつもなんか、なんでこれ写真に入ってんねやろう。いや、そうか、あの時よかったな、ってなって。
分からなくはないですけど、もう慣れましょう、って感じです。
いや、あかん、全然慣れ。いや、あのね、片手でやるんですよ、私いつも。両手使えばいいのに。あの、一般の人にスクショっていう言葉がこんなに通じるような時代が来ると思いませんでしたね。
iPhone 様々ですね。
ダウンロードとか普通の一般みんな言うでしょ、デフォルトとか、うんうん。そんな昔言ってたら何言ってんで顔されたのに。ねえ、まあ、びっくりですよね。
インストールとかそういう言葉が微妙に通じづらいというか、ダウンロードとインストールが一緒の意味合いになっちゃってたりとかするんで。まあ、これはなんていうか、スマホでアプリストアからのインストールが定番になったことの弊害なのかなって気がしますけど。
フジャーファもみんなに分かってもらえるように頑張って
広め
てい
きます。
フジャーファって今、ああ、あの件ですねってみんなに。
まあ、はい、あの AI 検索のやつにもうフジャーファって認識されてますからね。先週の
ほんまに、あの時だけちゃうかなって思うけど大丈夫かな。
いや、それはないと思います。
大丈夫、うん。はい。ここの SNS でもね、フジャーファを広めたいなっていう SNS がありまして、これはスミレさんが書かれた記事ですが、アスキー JP にあった記事で、X でフォロワー24万人の人気アカウントもスレッズはやめてしまった。という記事で。スレッズと言いますのは、インスタグラムが運営している対 X 向けの SNS サービスですかね。
はい、
どちらかというと写真投稿じゃなくて、ね、まあ、メッセージ投稿型ですかね。
インスタグラムじゃなくてメタ、まあ一緒ですね。
あ、そうか、メタ、そうか。
メタですね。
はい、まあ、ただメタがやってるんですけど、インスタグラム自体も確か法人として独立してるみたいなので、インスタグラムがやってるっていう表現で間違いではないかなというところですね。ややこしいんですよね、これ。
じゃあ。で、まあ、スミレさんのこの記事ね、24万人人気アカウントっていうのは、ヤフーですか？
そうですね。ヤフーの天気災害のアカウントで、
はい、
このアカウントが、スレッズでやってた公式アカウントを、6月いっぱいでやめますよ、というふうに、アナウンスをしてたんですよね。はいはいはいはい、24万フォロワーっていう数字は、X の方のヤフー天気災害の公式アカウントのフォロワー数なんですよね。はい。で、はいはい、じゃあ、やめちゃうって言ったスレッズの方の同じアカウントは、どんだけ人がいたんだっていうと、はい、フォロワー数が何人だと思います、はい、山村さん。
5万人ぐらいかな。
ハルさん何人ぐらいだと思います？
記事見てしまった。
見ちゃった。
書いてあるの？そうそう。
まあそうなんですけど、1万人いかないんですよ。7000人なんですよ。
7000人
だ
よ。
うん、 さすがに一方が24万で、もう一方が7000人だと、コスパ的に7000人の方は切るだろうなという、うん、ところで、ヤフー側はどういう理由で終了するっていう話はしてないんですけど、
スレッズコストっていうのは登録とか
アカウント、そうではなくて、単純にヤフーの中でアカウントを管理して投稿したりする人員がいるわけじゃないですか。
スレッズ自体の全体の月間アクティブユーザー数は1億5000万人以上と、
これ記事、記事を書いた時点では2024年4月現在のデータしか出てなかったんですけど、はい、この間7月時点のデータが出てて、確か1億7000万人だったかな。
あ、増えてるんや。
1億7500万人増していると。
まあだいぶあれですね、インスタグラムの追い風をもらってるんじゃないですか。
まあそうですね。あの、インスタグラムとアカウントが共通になってるので、基本的には。なので、まあ、そもそも初動の段階でブーストがかかってるでしょうというところではあるんですよね。
そうね。そうね。
結構インスタ使ってるんですけど、タイムラインを見てると途中で必ずスレッズの宣伝じゃないですけど、フォローしてる人の投稿が出てくるんですよ、うん、でそれを非表示にするってするんですけど、スレッズ使わないのでコンテンツが非表示になりました、スレッズの投稿の表示が少なくなりますって出るんですけど、しばらくするとまた発火するんですよね、うん、無理やり見せようとこう。
今度かけに行ったろハルさん見てますかばかり書いて。
あの、スレッズのアプリはもう通知も切ってるんで、通知切ってもインスタの方の通知に来るんですよね。
ね。ブルースカイですよ。いや、私、時々書いてるんですよ、ブルースカイに。うん、読みに来てくださいよ。ブルースカイ、ほんまにね、みんな伸び伸びと書いてますよ。なんていうか、あんまり広告みたいな、その、なんかそういう営業ノリ的な書き込みがないから。
ユーザー側が収益化する機能がまだないので、その辺もあって、
どんどん進化はしていってるんで、そしてですね、前にちょっとでかい取り上げたんですけど、まあ、新尺が追加ということなんで、別にアンカーさんから何の案件ももらってないですけど、単に自分の個人的な趣味で紹介してるだけですけど、アプリチャンネルさんにあった記事で、アンカージャパン最大 30W 出力で MacBook Air も充電可能な充電器と USB-C ケーブル一体型のモバイルバッテリー、アンカーパワーバンク 10,000mAh、フュージョンビルトイン USB-C ケーブルのブルーとパープルカラーを発売という記事が出ていました。これは私の三浦さんだけの時に収録した時に、これの黒色で、ライトニング版と USB-C 版がありますよ、いうニュースを読んでたんですよ。うん、はい、そしたら翌週にこれ新色追加っていうので、えらい慌てて新色出すねんなと思ったんですけど、うん、これいいのはね、なんか個人的に本も欲しいなと思うのは、AC コンセントさせるんですよ、これ。
はい、ああ、直結できる、
ね。そう。Apple のあの AC アダプターみたいにね。ケーブル直に生えてるから、これケーブルなくさない。で、その先端が USB-C 版かライトニング版かを選べるし、でもう一つポートを口持ってるから、なんか別に充電したいものがあったらそこで充電もできるという。
じゃあくっついてるケーブルが経年劣化とかで断線しちゃっても、うん、あの別の口の方から出力ができるってこと。
それはできますね、はい、実はこれのコンセントついてないタイプの持ってるんですよ、はい、使ってるんですよ、ですこのケーブル一体型で USB-C のやつなんですけど、
はいはい、どうですか。
これあの記事の中で片手にケーブルを手で引っ掛けて充電しながらスマホ持つってやってるんですけど、これ確かにできて結構便利ですね。
あ、ほんまですか。
残りより危ないなという時にこれで結構安定します、はい、そんなに落ちそうとかそういうことはないですね。
バッテリーの重さとか気になりません？その使い方してる
とき。意外に気にならないです。もっと気になるのかなと思ってたんですけど、もちろん何もない状態に比べれば全然ぶら下がってるっていうのはあるんですけども、
はいはいはい、コンセントにさせるのがやっぱりメリット私は大きいかなと思って、出先で電源取れたらもうコンセントしかないっていうパターンようあるんですよ。ネカフェとか行ってもね、なんか USB-C 大体用意してくれてるところが今多いけど、なんかオールマイティの AC アダプターとか出へんかな。昔はそんなん売ってましたね。ほんまにオールマイティかどうかわからんけど、いろんなあのノートパソコン用のくじが一緒に入ってて、これつけたら IBM 充電できますが、ほんまかなとか言って見てましたけど。
それとはちょっと違いますけど、Windows のノートパソコンの各社の独自端子を無理やり USB PD のケーブルに変換するみたいなのが最近出てますよね。
あれ大丈夫なんですかね。
大手のメーカーでもどっか出してましたよね、この間。どうだったかな。
スミレさんから紹介いただきましたのは、エレコムさんのノート PC 用充電ケーブル、USB Type-C、DC 各コネクタ 100W。DC 各コネクタっていうのがあんまり見覚えなくて、これ、そういう Apple 以外、レノボとかに使われてるんですか？
レノボと NEC で今それを採用してるみたいです、ね。
2827円です。
独自のコネクタ使う方はコスト的に安いんですかね、 USB-C とかどうなんでしょうね。今は
独自って今ここで言った DC 核型とかそういうことですか。
そうですね。
一般的なまあ丸型の端子も含めてですけど、
私は磁石がついたやつが一番いいと思うな。
マグセーフですね。
もうなんかだんだん使えへんようになっていってしまってるけど、あれ、
ゲーミング PC みたいに電気をバカ食いするやつだと、はい、そもそも USB PD の給電能力だと足りないケースもあるみたいで、まあ
それはそうです、
そういったものだと独自プラグを採用してるってところもあるみたいですけど、
アップル純正の白い四角い AC アダプターね、
はい、
マグセーフから伸びる方の細い長いケーブルの被覆が弱いんですよ。耐久度あんまりないんですよ、はい、で家でしか使ってないのにボロボロに向けてくるんですよ、ちょっと触っただけで。ああなんでって、別にうちの部屋なんかそんな悪い薬品がこう漂ってるとかそんなわけでも何でもないのに直射日光が当たるようなとこ置いてたわけでもないのに手に取ったら、なんかえらい向けるこれなんでっていうのがあるんですよ。もうよだいぶ使ってたんですよ、5年とか使ってたらね。そんなん普通のケーブルで置けへんねんけどなっていうのは私の実感です。はい、
確かに昔使ってたそのインテルの頃の MacBook Air の、はい、あのやつがまさにそれですけど、私のやつは向けてはいなかったと思いますけど、あんまり強そうな感じはしなかったですね、はい、確かに。
2024年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2024年7月20日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から18時で、途中の入退場が可能です。当番組レギュラーでいらっしゃる大吉先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は5000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組にもリンクがありますが、 AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。火曜日の配信でいただいたサキパパさんがもう一つコメントいただいてます。この2月に車 H 社の F を買い替えました。今回のカーナビではなくカープレイ対応のディスプレイオーディオにしました。ワンボタンの声もカープレイで聞けるようになりました。カープレイや Android O とは各自動車メーカーが対応して久しいのですが、対応する純正のナビは大抵最高機種です。カープレイですからカーナビは必要ないのにもかかわらず、必ずナビがついているということです。今の車はインターネットに接続されたコネクテッドカーになってきています。純正カーナビの地図もサブスク契約すれば自動的に更新されます。H 社はサブスク契約をやめると工場出荷地の地図に戻ってしまいます。カープレイや Android O などスマホの地図を使うと儲けにならないという大人の事情があるのかもしれません。私の場合は H 社が純正の DA、中華メーカーの OEM をラインナップに加えたばかりのタイミングでしたので、運よくこれを取り付けることができました。社外品の DA はワンセグが受信できたり、CD が付いていたりしますが、そんな装備はありません。MP3 を入れた USB メモリーが使える程度です。Bluetooth 接続のカープレイにも対応しておらず、ライトニングや USB-C ケーブルで有線接続する必要があります。そんな低機能 DA ですが、これがもう素晴らしくて、Apple マップや Google マップ、Yahoo カーナビなどを選んで使えますし、地図も最新です。インターフェースも以前使っていたカーナビとは比較にならないほど使いやすいのです。まだまだカープレイに対応したアプリが少ないのは残念です。ラジルラジルの聞き逃し番組が対応してくれると嬉しいのですが、今年の WWDC2024 で車のダッシュボードの表示、コントロールができるカープレイ2が発表されました。YouTube の Apple デベロッパーチャンネルでも解説を見ることができますが、すごいです。ということで、日本では世界でも一向に盛り上がらないカープレイだけどいいねでした。アップルには山村さん向けにバイクプレイ開発してほしいですね。各アップルビジョンプロ装着してバイク乗る。ではまた。と、サキパパさんからコメントいただいてました。
はい。まずは言いたいことをちょっと言ってよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
広島東洋カープレイ。以上です。
はい。ありがとうございます。
やっぱりね、これはちょっと言っておかないといけないなと思ったんです
けど
ね、
はい、広島カープのお土産品のボールペンって3色ボールペンがあんねんけど、ボディも赤ならインクも全部3色とも赤というのがあるみたいですね。
攻めてますね。
あれ欲しいなと。今どんな車買うてもそこそこのカーナビはじゃあついてくると考えていいんですかね。安い車でなければ。
私車乗らないし買わないんで、ナビは標準でついてるだろうなという雰囲気はありますね。業務用の車とかだったらちょっとわかんないですけどね、
自動車メーカー対応して久しいということで、この中で車乗ってるのは春さんなんですね。
いやもう私今乗ってないですね。
あそうか、車日本に置いてきてるんや。
そうですね、
日本もベトナムまで持ってきたらいいのに。
いやいや、そういうわけでもいけない、ね、少なくともホーチミンは車よりもバイクの方が圧倒的に便利なので。
あそうです、
ね、もう渋滞とかすごいひどいのでバイク入手したんでそれで十分です。
あのもらった 110cc がいいあれですね、
はい、ああいいですね本当に。
ホンダの何ていうやつでしたっけあれ。
ビジョン、
ビジョン
ですね。
ビジョンプロや、はい、もうプロともう線から作って、
ね、つながるつながる。
あ公開録音に持ってきてください。あのバイクやったらなんとかいけるんちゃいます、ベトナムが。
無理、いやいや無理やった、無理ですね。
はい、ビジョンプロ号ということで、はい、写真だけの撮ってくださいよ、ビジョン、僕のビジョンプロ号ですって。
ビジョン、いやそれは、
はい、コネクテッドカー、つまり全部の車も大体接続されてると。でもカープレイに対応したアプリまだまだ少ないのは残念。ラジルラジルが聞きたい、聞き逃し番組ね。もう iPhone で聞きましょうよ。ダメかな。はいはい、
まあ、カープレイにつながってるんだったら、ね、そっちから操作したいよねっていうのはあります。
あまあまあね、そうね、はい、あの NHK の第2とかでも結構普通に聞いたら楽しい番組あったりしますよ。なんか電車マニアのどっかの大学の教授の人が出てきて、
うん、
で台湾かインドネシアかなんかあんな方のローカル線を研究してるんですよ。
う
ん、でなんかね日本の車両が使われてるってそれ見に行くんですよその人ね、
はいはい、
日本の車両じゃなかったんですよそれが。で今度そのどこの国の車両かまた調べに情報を頼ったらまたよその国行かなきゃようになったかなんかにすごい面白かった。細かい電話図忘れましたけどね。あそれ連続で喋ってあってね面白いなって聞いてましたけど。なんか春さんあれですね、お家で車放置してるんだったら誰も乗らないの、カープレイも誰も触ってないってこと。
いや実はあの手放しました。
マジで。
あら
もう、はい、というのは本当に全く乗らないので、はい、もったいない
もうそれはまあね普通に、ね、コストかかりますからね。
そうそうそうなんです、そうなんですよ、手放しました。
はい、あお家の方は誰も車乗らないんですか。
いや2台あってもう1台は、
あ、
はい、あの私が専用に乗ってたやつははい、手放しました。
もう一台テスラでしょ。
違います。
違う違う。もう一台の方はカープレイはいけるんですか。
もう一台の方実はかなり古い車でついてないんですよ、はい、シエンタっていう。
シエンタ、あ聞いたことある。シエンタって何だっけ。
トヨタのシエンタっていう車で、はい、もう十何年乗ってる車ですね。
はいはいはいはい、
はい、
お直列 1800cc。大江先生お車お持ちなんで、それでもあんまり車の話する方じゃないんで、この番組で収録してるとき本当車の話出ないんですよね。
そうですね、そういえば
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。 iPod mini が出たとき即買いしたのに電車でなくし悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、 iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は7月13日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。